事故物件。年の瀬も押し迫った12月のある日、姉からの指令を受けた俺は大手町にある賃貸マンションの一室のドアの前にいた。不動産を手広く扱う姉の会社が管理する物件で、今は借主のいない空室である。預かっていた鍵を使って玄関を開ける。まだ14時だというのに早くも日は傾き始め、雑居ビルに囲まれた部屋の中は薄暗かった。玄関から中を見通すも、部屋の中に差し込む光はなく、昼間という感じがしない。ため息とも言えるうなずきを一つ。俺は意を決して靴を脱いで部屋の中に入った。いるのだろうか、この部屋に。首をつって死んでいたという前の住人の霊が。玄関にある蛍光灯のスイッチを押す。電気はつかない。ブレーカーが降りているのだろう。洗濯機置き場の上にブレーカーを見つけてスイッチを上げる。玄関の蛍光灯に明かりがついた。部屋の間取りはそこそこ広く、玄関から続く短い廊下の先にリビングが、その手前に小部屋へ通じるドアがある。俺は片っ端からドアを開けて、各部屋の電気をつけて回った。薄暗かった室内に人工の明かりが行き渡った。
少なくとも春までは住んでほしい。部屋に悪霊の類はいない。何かが見えたり聞こえたりしても無視すればいいから。
姉からそう言われて俺はまたかと思った。姉が勤める会社は賃貸物件の仲介を行う不動産会社で、大手の賃貸情報サイトの物件から仲間内でしか情報が出回らないローカル物件まですごい数を扱っている。業界的に避けて通れないのが事故物件の扱いで、自殺者が出た部屋の場合、次の借主にきちんと説明をしなければならない。その面倒もさることながら、金額的にも当然安くなるので、姉の会社としては誰か都合のいいやつにある程度の期間住んでもらって、説明義務の必要がない状態にしてから通常の物件として貸し出したいわけだ。そこで俺である。ごく普通のサラリーマンで霊感の類もなく、事故物件に住んでも怖いなぁとしか感じないゼロ感の俺が数ヶ月の間住み着くのだ。当然家賃は発生しない。おかげで俺は定期的に引っ越しをする煩わしさこそあるものの、都内にもかかわらず家賃ゼロという奇跡を体現している。もともと自分の荷物なんてトランク一つで十分なほどしかない自称ミニマリストだ。必要最低限な洗濯機やら冷蔵庫やらテレビだけで俺の引っ越しは終わる。恐ろしい思いもするが、慣れてしまえば楽なもの。ゼロ感の本領を発揮して、心霊的なものはすべて無視することで、これまで何事もなく事故物件を処理してきた。我ながらいいのか悪いのかわからないが、姉は姉で俺は俺で、お互いの利益がバッチリ交差するウィンウィンの関係を築いていた。一人暮らし専門の引っ越し業者が、洗濯機と冷蔵庫、そしてテレビと段ボール数個という俺の荷物を一気に部屋に運び込む。ものの数分で搬入作業が終わった。これだけしかないのだから、当然引っ越し代金も格安だ。自分でも搬入できない量ではないが、みそじになろうかというこの年で肉体労働は避けたい。俺は頭脳系なのだ。引っ越し業者の兄ちゃんに代金と缶コーヒーを手渡し見送る。 姉に引っ越し完了の旨を LINE して改めて部屋の中を見渡す。広い。ミニマリストといえば聞こえはいいが、要は家具が何もないのだ。テレビと布団しかない部屋にあぐらをかいて座る。壁に背中をもたれさせ、テレビのスイッチをつける。夕方のニュース番組が始まったところだった。ブブブと音がして携帯が震える。姉からの返信は、ご苦労さん、よろしくという簡素なものだった。簡素を通り越して空虚だ。もう少し何かあってもいいだろうに。いい年した弟を LINE のみであちらこちらへと振り回しておいて、ねぎらいの気持ちも湧かないのだろうか。湧かないんだろうな。ここ数年姉のそういう優しさは見たことがない。子供の頃は何かと面倒を見てくれるいい姉だったが、大人になるに従ってどんどん女性らしさや気遣いなどがなくなっていったように思う。まあ俺ら世代では最年長であり、実家に戻れば次期当主として親族のトップに立つお方なので、こちらとしても文句を言える立場ではないのだが、せめて東京にいる間は数少ない兄弟として仲良くしたいものだ。段ボールからバスタオルを取り出して風呂場に行く。ボディーソープの類は捨ててきてしまったので買いに行かなければならない。しかし今日はもう疲れた。荷物が少ないとはいえ、一人で引っ越しの準備やら手続きやらをすべてやりきるのは手間だった。シャワーだけ浴びて酒飲んで寝よう。そう決めた。風呂場から出るとテレビが消えていた。つけっぱなしで風呂場に行ったはずだと思ったが、まあいい。不可解なことは気にしないに限る。どうせ考えたって怖いだけだ。段ボールからグラスとジャック・ダニエルの瓶を取り出す。グラスを軽くすすいで水気を切り、ジャックを注ぐ。何の色気もない飲み方だが、これが一番うまいのだ。手間をかけず最短でジャックを味わう。飲み方までミニマリストになってしまったのは、生来のめんどくさがりが原因だと思うが、自分では気に入っている。テレビ以外何もない部屋で、床の上にジャックとグラスを並べてあぐらで楽しむ。篠宮総一郎29歳。大人の男ぶってはいるが、姉のパシリに使われる情けない男である。カタンと玄関から音がした。新聞受けに何かが入れられたようだ。確認なんかしない。何かがあればそれは良くないものだ。霊的なものでないのなら、明日の朝に確認しても間に合うだろう。コンコンと窓を叩く音がする。聞こえないことにする。コツンコツンと音が大きくなった気がする。テレビのボリュームを上げる。バンバンと窓を強く叩く音がする。これはもう無視する。精神力の問題だ。無視されるのは人も霊も同じく辛いものだ。やがて窓を叩く音は聞こえなくなった。どうやら今夜は俺の勝ちのようだ。初日からこれでは先が思いやられる。翌日からも怪現象らしいことは続いたが、すべて無視した。ある時はシャンプー中に背中を伝う指先の感覚があったり、トイレ中に部屋の中を走り回る音がしたり、 テレビの電源が必要に落ちたり、電気がついたり消えたり、玄関を開けて入ろうとしたら誰かが内側から押さえているように扉が重かったり、部屋の隅から誰かの視線を感じたりしたが、すべて無視した。すべては気のせいであり、いかに誰かが何かを仕掛けてこようが俺はゼロ感、何も感じないのだ。そんなこんなでどうやらいるらしい霊と俺の攻防は続き、やがて俺が勝利することになるのだが、最後にこれはやばいということがあった。仕事を終えた俺は会社から通勤用の自転車を思いっきり漕いで自宅へと戻った。雨が降り出してから数分だったが、いかんせん雨足が強く、干しっぱなしにしている洗濯物が雨の餌食になっている可能性が高かった。迂闊にも電気をつけず、急いで部屋の中を横切りベランダへ出る。まだ日は落ちきっておらず、白暮の時間というやつで、薄暗いながらも周りの様子は把握できる暗さだった。急いで洗濯物を取り込んでいると、干してある T シャツの向こうに気配がした。目の前に T シャツが広げて干してあり、視界の半分は T シャツだ。その T シャツの向こう側、落とした視線の先に足が見えた。裸の女の足。赤いペディキュアが塗られている。薄暗い雨のベランダ。雨に濡れた女の足は寒々しくて、哀れを感じさせる。どうするべきか迷ったが、俺はその T シャツは無視して振り返り、T シャツの方を見ないまま手に取れるだけの洗濯物を取り込んで部屋に入った。その夜、女のすすり泣く声がずっと聞こえていた気がするが、無視した。翌日からは全く何も起きなくなった。そんなこんなで春を迎えた。ブブブと音がして携帯が震えた。姉からの LINE には、ご苦労様。次は神保町だから荷物まとめておいてね、顔文字、と書かれていた。顔文字で機嫌を取るくらいには次の物件はやばいのだろう。以上、事故物件という題名の話でございました。